堀内沙織の気楽に行こうよ。皆さんこんにちは。11月になって1本目のきっと気楽に行こうよですね。はい、もうめっきり寒くなっても私は朝外に出るのも嫌です。はい、なんかね、朝すっごい寒いのにお昼間だったらちょっと暖かいじゃないですか。だからもう何着たらいいのか分かんないし、本当もう朝は嫌ですね。でもなんか最近本を読む機会が増えまして、本当まさに読書の秋っていう感じなんですけれども、今ドラマで放送してるガリレオとか、それからアヒルとカモのコインロッカーという本とかも、はい、映画、これも映画になってるんですけど、友達が読み終わったら借りて私も読んでるんですけど、なんかその友達がなんか本を衝動買いしちゃったって言ってよく買ってきてそれを貸してくれるんですよ。なんか、ね、そういう風にね、本を衝動買いできるのが羨ましいなと私は思います。なんかどっちかというと衝動買いって言ったら服とかそっちの方に走っちゃうんでそういう部分でね、衝動買いできるのは羨ましいなと思います。あとそうですね、映画も、見たいなと思います。ボーンアルティメンタルがね、最近公開、もう始まったのかな、そろそろ始まるので、もう始まってますね。なのでもうそれ行きたいなと思ってます。はい、そうですね。ところで昨日11月10日なんですけれども、苫小牧で高校演劇の全道大会がありまして、私が所属していた苫小牧南高校の演劇部も、実は出場することのになってたので見に行ってきました。よく高校時代私演劇部所属していて、いろんな友達とかいろんな人に、高校の演劇にも大会とかあるの？なんていうことをよく言われてたんですよ。ちゃんとあるんですよ。確かにスポーツみたいに得点とかはっきりないから、勝ち負けどうやって決めるのっていう感じなんですけれども、ちゃんとプロの審査員の方々がいて、ちゃんとこう一個ずつちゃんと劇を全部見て審査してくれるんですよ。そうですね。あとそうなんかちゃんと制限時間とかも設けられてて、その時間内に装置を組み立てたり、あと舞台自体を終わらせないと減点とかもちゃんとあるんですよ。そうですね。私も現役中は一度だけ全道大会に出場した経験があります。1年生の時だったんですけど、小樽で全道大会行ってきました。もうその後私部長とかもやったんですけど、ね、なかなか全道には届かず悲しい結果に終わってました。そうですね、本当久しぶりに高校の演劇を見たんですけれども、うちの高校の演劇はもうすっごくレベルが上がってて感動しました。自分の高校時代をすごく思い出したんですけれども、なんか若かったです。すごいなんか、そうですね、本当になんか感動するお話で、もう 見ながら涙がポロッとこぼれてしまいました。なんかいいですね、ああいう風に部活に励める青春時代って思いました。はい、もう3年卒業してもう3年ぐらい経つので、もう本当私の先輩とかも皆さんはもう本当見に来てたんですけど、もうその先輩とかも卒業しても5年とか言ってたので、私も3年経ったんだなと思ってしみじみ感じてしまいましたね。なんか苫小牧はそういう演劇とかなんかそういう芸術的なものがなんか浸透してないなって堀内は思うんですよ。個人的に。だからね、もっともっとそういう演劇とかいろんな文化芸術ね、みんなが見れる機会がもっともっと増えたらいいなと思うので、そうですね、またいつか苫小牧でそういう大会があったら、行きたいなと思います。それで演劇つながりなんですけど、そう、来週、18日日曜日には、はい、グスク・オブ・ドリの伝記がそう上演されるんですよ。何回も言ってるんですけど、私が一生懸命舞台の音楽をね、作曲しました、毎日毎日なので、ね、時間があればぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、それで そうですね、ブログでもお知らせしたんですけど、インターネットテレビパワーのホームページが終了しまして、新しく苫小牧観光協会のホームページが、ね、リニューアルしてスタートしました。見ましたか皆さん。最初はパワー終わっちゃうんだよって話を聞いて、って思ったんですけど、ね、ちゃんとそのパワーも観光協会さんの、ホームページの中に組み込まれてます。今のところ私のちょっと短いコメントが載ってるんですけど、短いと言ってもすごい必死に覚えて撮ったんですよ。それを、今ちょうどアップされてて、見れると思います。今までのに比べてどうですかね。私の感想としては本当観光協会さんからの今までのホームページの情報とプラスパワーのなんかそういう映像が、入って、すごい内容が倍になったのと盛りだくさんになったなと思ってます。だからまだチェックしてない人も早く見てください。はい。堀内からのお願いです。では質問があるので今回も紹介していきたいと思います。匿名でお願いしますとのことです。堀内沙織さんへ。沙織さんこんにちは。最近は随分寒くなりましたが、風邪などひいていませんか？それから怪我などしていないでしょうか？忙しいと思いますが、たまにはゆっくり休んで、体を休めてくださいね。今年もあと1ヶ月半となりましたね。冬のイベントといえばやっぱりクリスマスでしょうか。もうすぐ街もクリスマス一色になるんでしょうね。沙織さんはどんなクリスマスを過ごす予定ですか？もしかしたら彼となんていうことになると事務所に怒られるんではないでしょうか。私はというと、クリスマスは彼と一緒に過ごす予定です。ちょっと贅沢にホテルのレストランでディナーなんて考えています。沙織さんの今年のクリスマスの予定などを教えてください。無理にとは言いませんが少しだけ自慢してみました。そうですね、あと1ヶ月半で今年も終わりますね。本当に早い。本当なんかもう年を重ねるごとに1年が早くて、ああまた今年も1年だらーと過ごしちゃったなーなんて毎年思うんですけれども、そう、来月はクリスマスありますよね。はい。いいですね、彼とディナー。そんなことやったこと私ないんですけど。そう、来月23日にはパッセージディスカバーライブがありまして、そのライブが終わった後、23日から24日にかけては、パッセージの忘年会があります。なので、ご心配なく。寂しいクリスマスは過ごさない予定です。はい、いいですね、ディナー。私もいつか高級、ね、ホテルのレストランでディナーしてみたいです。募集してます。はい、では次の質問に行きたいと思います。匿名希望さんからです。沙織さんの大ファンです。いつもブログやポッドキャストチェックしています。でも最近ポッドキャストの更新も少ないし、ネットテレビのパワーからもライブの映像がなくなったし残念です。今後ネットテレビなどで見ることはできなくなったんでしょうか。あと沙織さんのおすすめの本などありますか。部屋でゆっくり読むとしたらどんな本がおすすめですか。沙織さんのおすすめの一冊教えてください。はい、ポッドキャストは、はい、これ更新すいません、もうなんかね、更新します、頑張って。ね、週に1回のペースでは更新できたらなと思ってるんですけれども、はい、ごめんなさい、頑張ります。映像、そうですね、ライブの映像アップしてくれるんでしょうかね。まだなんかネットテレビの方は、映像がちょっとね更新されてないので、これからどんどんどんどん増えていくと思うんですけれども、そうですね、お願いしてください、アップしてくださいと。はい、おすすめの本、さっき本の話しちゃったんですけど、いやー、なんですかね、もう漫画漫画はよく読みますよ。私矢沢愛さんが好きです。それじゃなくて、そうですね、文庫だとちょっと結構前に読んだんですけど、流星ワゴンっていう本を これも友達に借りて読んだんですけど、これはもうすごく印象に残ってて大好きな一冊です。あの東野圭吾さんの、あの有名なあの方の作品なんですけど、あのもうなんか人生に疲れちゃった一人の男の人がいて、あの妻も子供もいるんですけど、なんかねいろいろうまくいってなくて、その人がなんかもうね死にたいななんて考えててある日あの一台のワゴンを見つけるんですよ。そのワゴンの中に親子がいて、男の子とお父さん、そのお二人のお父さんが、お父さん二人、お父さんとその子供が実はもう亡くなってる人たちなんですけど、そのワゴンに乗っていろいろあるんですよねなんか詳しく話しすぎたら分かんなくなると思うんですけど、うん、でその自分と同年代のお父さんに会うんですよすごいなんか説明しづらいとにかく読んでください。もう感動します。なんか、うん、自分も頑張ろうっていう気持ちになれる一冊です。そうですね、流星ワゴンです。必ずチェックしてください。なんか本当結構有名な本らしいですよ、うん、おすすめの一冊っていうところでよく紹介されたりしてるので、読んでみてはいかがでしょうかですねあと漫画はこれ漫画の紹介とかじゃなくていいですかね。あの矢沢愛さんの7は最近読んでます定番ですよね。映画もやってるし、なんかあれは読み出したらハマっちゃいますね。あと同じ矢沢さんつながりでパラダイスキスっていう本も、うん、読んでますね。あれはなんかファッション業界のお話なんですけど、これもすごいなんか感動しました、うん、こんな感じでいいでしょうか。もうちょっとなんかね上手に紹介できたらいいんですけど、またなんか面白い映画とか本とかあったら紹介しますので、はい、その時はちゃんと準備して説明します。はい、ということで、堀内沙織の気楽に行こうよ、今回はここまでです。また次回を楽しみにしていてください。バイバーイ。